こんにちは。白金工業 .fm はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、株式会社ブレインパッドのデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。本日はブレインパッドの吉田と、同じくデータサイエンティストの2回目の登場の辻さんと、そして3人目に、チーフデータテクノロジーオフィサー CDTO 弊社の太田さんをお招きして、CDTO って何をする仕事ですかについて話していきたいと思います。では辻さんは2回目の登場なんで、超簡単に自己紹介をまたお願いします。
はい、2回目の登場です。辻春之と申します。呼ばれたので来ました。以上です。
ありがとうございます。呼びました。で、じゃあ太田さんお願いします。
あ、こんにちは、太田と申します。ブレインパッドには10年ぐらい前に新卒で、まあ、エンジニアとして入って、で、今は CDTO って言って、まあ、CTO みたいなものをやっています。ブレインパッド以外では、TensorFlow ユーザーグループですとか、あとは、メルシーって言って、マシンラーニングシス、メルシーとかソフトウェアエンジニアリングですね、の、運営とかにも関わったりとかしています。よろしくお願いします。
お願いします。今日は、たっての希望で太田さんについに登場していただきました。太田さんは、そうですね、新卒でエンジニアリングから入られてから、今はもう CDTO ということで、経営レベルのポジションに移られたっていうところで、なんかこう、データサイエンティストってキャリアの話とか、まあエンジニアもそうですけど、割と難しくて話題に上がる中で、太田さんのモデルっていうのも結構特殊というか、すごい経営レベルまで行かれてるので、なかなかお話、聞ける機会ないかなと思っているので、まあ、そういうキャリアパス的な話も含めて今日いろいろ雑談をして太田さんに質問とかをしていきたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、そしたら一番初めなんですけど、CDTO とは何かで、もともとそもそも論のところからちょっと聞いてみたくて、まあ、一般的には世の中はチーフテクノロジーオフィサーということで CTO っていう名前は割とテックカンパニーだったらメジャーだと思うんですけど、あえてここを CDTO っていうデータっていうのを入れられたっていうのはどういった経緯とかあったんですか？
あ、これですね、なんか一番初めに言われた時に CDO にするか、どうしようかみたいな風に言われたんですよね。で、そうですね、CDO、そう、あ、そうなんです、そうなんです。で、CDO って調べてみると、もうちょっと違う役割であるんですよね。CDO って自社のデータを、こう、いかに管理するかみたいなことを、責任持ってやりますよっていうような、まあ、役職があるんですよね。で、そうすると CDO じゃないよねっていう話になって、あとはですね、僕は T をつけたかったんですね。で、なぜかというと、役割は CTO だけど CTO じゃありませんっていうふうに言われたので、ただ CTO って何をする役職かよくわかんないんで、CTO ナイトとか、その CTO が参加するようなイベントとか、なんかそういったところに例えば参加するときに CDO ですっていうと、まあ、そもそも CTO じゃないじゃんっていう話になるんで、どうしてもテックは入れたいみたいな話をしていてですね。それで、ただじゃあ CTO は、じゃないんだよねっていうことを、まあ、言われて、じゃあ CDTO なんですかねみたいな感じになったっていう感じですね。名前としてはそうですね。で、CTO と何が違うかって、なんか、そうなんですよね。この CDTO ってそもそもなので、僕らっていうかその、経営陣と僕でつけた造語なので、CDTO って何かって一般的にはないんですけど、
これって、はい。もう、ブレインパッドにだけある役職。
あ、そうです、そうです。
うわ、
他にはですね、チーフデータ&テクノロジーオフィサーっていうのがあって、そういう役職はまあ他にあるんですよ。要は CDO と CTO 兼ねてますよみたいな。で、僕は初めそれを提案したんですよね。そしたら却下されて、&を入れるな。いや、なんか、あれなんですよ、その、経営陣の思いとしては、ブレインパッドってやっぱデータに特化した会社じゃないですか。で、CTO って結構その、そもそもその役割が曖昧で、その幅が広すぎるんですよね。で、なので CTO って言われると、その特にブレインパッドの、エンジニアの方から結構誤解される可能性があるから、CTO 以外がいいっていう話があって、それで、 僕はただ CTO っていう名前があった方がいろいろ動きやすいんで、CD&TO にしようとしたんですけど、CD、アンドじゃないと言われ、CDTO になりましたって感じです。
はい、一応そういえば、データサイエンティスト部署として、あります。で、一方で、レコメンドエンジンとか開発をされてるエンジニアリング部署もあって、ありますが、そこって、なんか CDTO としては、エンジニアの方も見て、データサイエンティストも見るっていうことになってるんですか？
あ、そうですね。まあ、エンジニアの方を全部見ようとすると、例えば、システムのセキュリティをどうするとか、あとは、まあ、なんか、開発効率を上げるにはどうするかみたいな、本当に CTO 的な役割をする、まあ、あと、もしくは CIO 的な役割をするような、役割を負ってしまうので、そうじゃなくて、そこまで幅広くやると、データに特化しつつ、そっちまでやるのはちょっと大変すぎるので、CTO にはしないっていうような。なので、エンジニア、そのデータに関わるエンジニアリングの部分については見るんですけど、本当に CTO って言ってその上質っぽいことも見たりとかっていうのはしませんよっていうことを経営陣としては言いたかったみたいな。
じゃあこれデータテクノロジーの、
あ、そうそうそう、チーフデータテクノロジーオフィサーですね。
なるほど。
なんか個人的にはまあ、その技術トップの人っていうのであって、名前は何でもいいじゃんとかって勝手に思ったりしてたんですけど、なんかそうやって聞くと、その名前は手を表すっていうか、結構難しいですね、確かに。
そうですね。まあ、最後は何でもいいじゃんって決めたんですけどね。結構、はい、悩むの悩みました、ね。
なんだろう、太田さんが、はい、社員の前で CDTO に就任しましたって、こう、話されてたのを、覚えてるんですけど、はい、その時になんか社員 の皆さんもちょっとざわってされた
のでなんだそれ
CTO みたいな、なんで CTO ではなくみたいな感じで
なんか
僕だから覚えやすいような気もするんですけどね。
そう
そう、言いにくいでしょ。
なんか日本語みたいな感じじゃないですか、うん、CTO っていうよりは CDTO
あ、なんか CDT4 文字になると中の D と T がどっちだっけってなる気はしますけどね、個人的には。本音は3文字にしたかったっていうのは正直なところはありますね。
そう、なるほど。まあ3文字にならないから、はい、アンコもつけようってなったら却下されたっていう
そういうオチですね。
いや、僕は口なじみですよ、もう
CDT4。 ありがとうございます。
なんか、因が一周していいような気もしますね。そうですね。そしたら、まあ、名称の話と、はい、あと、もう少し、こう、具体的には、その、データテクノロジーオフィサーとして、そのポジションで、では、どういうことをされるポジションになりますか？
あ、そうですね。まあ、なんか、いくつかあるんですけど、一つは一番期待されてるのはやっぱりこう経営陣に今、技術バタの人間がいないんですよね。で、なのでそこにちゃんとインプットしてくださいっていうことを言われていますね、一つ目が。で、なので多分それが一番メインな仕事で、現場とちゃんとコミュニケーション取っておいて、で、適切なアドバイスを経営陣にすると。で、なので経営会議とかに入っていろいろアドバイスしたりとか、あとは、月に1回経営陣集めて、最近の技術動向こうですよとか、社内で、こういうことやってますよ、まあ、例えば、分析の部署、まあ、本部で、研究開発みたいなこともやってるじゃないですか。で、そこでこういう風になってますよっていう話をしたりとか、世の中の動向で、こういうのがありましたけど、キャッチアップしてますかみたいな話をしたりとかしてますね。で、それが、なので、はい、一つ目、一番大きいっていうか、もともと期待されていたところですね。で、二つ目が、エヴァンジェリスト的な動きもしてください。で、それは、なんか採用とかにもつなげてくださいっていう話になっていて、で、それは、まさに僕TensorFlow ユーザーグループのオーガナイザーやったりとか、他のところでも外で喋ったりとかしてると思うんですけど、まあ、なんかそこと関わるような話ですね。で、あとはですね、分析の方の、生産性の向上についても期待してますというふうに言われていて、で、それもちょっと今手をつけれていないんですが、やっていこうかなというふうに思っています。ただ、僕は、なんだろうな、分析の部署をマネージメントしているわけではないので、マネージメント のトップはまあ別にいるわけじゃないですか。そうするとそことこううまいこと調整しながらリソースをうまいこと確保してみたいなことやらないんで結構難しいなっていうような感じで、今ちょっと思考する。まあなんかどうしようかなっていうふうに思ってるって感じですかね。で、そういうのがもともと言われていて期待されていることであるっていうのもあって、で、僕としてはなんかまあそういうのもそうなんですけど、そもそもそのなんかブレインパッドの中で抜けてるところはどこかなっていうのを結構ちょっと意識していて、穴埋めをちゃんとできる人間にならないといけないかなと思ってるんですね。で、
抜けてるっていうところですかね。
ああ、そうですね、そうですね。要は経営陣は、技術が、技術畑の人間がいないのでっていうのが一番初めにあったと思うんですけど、だからその問題点とか課題点とかって、必ずしも気づけるわけじゃないじゃないですか。そうすると、ちゃんと穴を見つけてそこを埋めに行くっていう役割の人が必要だと思っていて、でそれをちゃんとやんないといけないかなっていうふうに思ってるって感じですね。だからなんか僕のそのなんだろうな、評価の中に入んないんだけど、やんないとと思ってやってるみたいなことは結構あったりとかしますね。最近だと、例えば、数理最適化をやっていきましょうって、経営レベルでもやりたいっていうふうに言ってるじゃないですか。だけど、その現場とはうまくつながらないみたいなのがあったりとかして、いや、そうするとそこは、すっとこう入って、うまく動かすにはどうすればいいか、体制どうしようか、みたいな話をしたりとか。
うん、
あ、そういうような話をしたりとかしてますね。だからなんかよくわかんないっていうか、まあ何でも嫌になりかねないところではあるんですけど、まあちょっと CDTO っていう役割がそもそも世の中にないので、ちょっと探り探りやっている感じですね。
うん、その最適化みたいなところって、太田さんがうちの会社に抜けてると思ってるところなんですか？
はい、あ、最適化自体がっていうよりは、経営陣がやりたいって言っていて、だけどその、具体化されていないので、現場は動きづらくって、っていうようなところですね。で、そこをつなげないといけないと思ってるっていう感じですね。だから最適化っていうのは、まあ、経営陣がやりたいって思っている、もう明らかにやりたいと思っているので、そこはちゃんと、技術側からサポートしてあげないといけないかなと。
なんか我々の今までの仕事で最適化の案件っていうのもされてた人がいたような気がしますけど、なんかまた改めてその大きい経営ビジョンからも最適化ブレインパッドは頑張ってますよっていう風に発信をしたいから、そこのアクションみたいなところを辻さんがドライブしていく。
辻さん、ああ、そうですね。例えばそうドライブする人がいないなと思ったら、自分が動くし、で他になんか別に僕が動かなくてもいいんであれば別に動かないしっていうような感じですかね。
でも太田さんぐらいの例だったら太田さん自身がなんかデリバーするとかは多分ないじゃないですか。
そこがね結構難しいんですよね。デリバーしたいじゃないですか。でもするなって言われるわけですよね。
まず難しいですね。この実はもうちょっと手も動かしたいんだがみたいな。聞いてなかったんですけど、なんかこんなに偉くなっちゃったら、はい、なんか手動かせなくなるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
太田さんが率直にどう思ってるのかなと思って。
ああ、僕、なので、あ、そうなんですよね。で、手を全く動かしてないかというと、動かしてるんですよね。で、どこでかっていうと、例えば、TensorFlow ユーザーグループ関係のところとか、そういうところで、コーディングレベルだったら、全然、時間は自由にできるんで、動かせてますと。で、新しい技術もキャッチアップする時間っていうのは自分で確保するんでできますと。で、今自分にすごい抜けてるのは、やっぱりその案件に入りづらいっていうところがあって、皆さんわかると思うんですけど、案件をちゃんと動かすっていうのと、こう、コーディングして、まあ、かけますっていうのって違うじゃないですか。で、その、お客さんの方の状況とか、案件の進め方が昔と、今って違うかもしれないけど、そこに気づきづらいなっていうのはちょっと正直思いますね。入れないので。
現場感覚みたいな。
現場感覚、そうですね。現場感覚をいかにキープするかっていうのは結構難しい問題で。で、昔から関わってた案件とかにはちょっとこう顔出させてもらったりとかして、まあなんかアドバイザー的に入らせてもらったりとかしてるんですけど、それでもなんか十分かと言われるとちょっと足りないなっていうふうには僕は思ってますね。
うん、結構太田さん確かにツイッターとかでも夜中にテンサープロの話してるからすごいなと。子育てをされながらも。
ああ、そうですね。子育て超大変ですよ。楽しいですけどね。
すごいちっちゃいお子さんがおられますもんね。
はい、今3歳ですね。3歳で、 トーマスと恐竜が好きみたいな、そんな感じです。
トーマスってすごいですね。もう、すべての赤、アンパンマンとトーマス、人気さんすごい。
そうそうね、すごいですね。やっぱ丸い顔っていうのが重要かもしれないですね。
はたから見たら思いっきり気持ち悪いですけどね。
確かに。
でも子供ってずっと同じコンテンツ見続けるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれなんか一緒に見てたら気狂いそうにな
る。ああ、まあコンテンツ見るのは見なければいいんですけど、あの一緒に遊んでる時にひたすら同じことをやり続けてやらされ続けるのは結構しんどい時はありますね。
そうですね。なんかうちの会社意外にというか普通にあの小さいお子さんいる社員の人たくさんいて、別の開発部署の人もちっちゃいお子さんいるんですけど、在宅とかされてる時にちっちゃい子供がいろんなおもちゃを持ってきて、父ちゃんこれ見ろ、父ちゃんこれ見ろって言ってずっとこれを見ろっていうのを永遠にやらされるから在宅難しいって言ってました。
在宅勤務ってされてるんですか？
実際働いてるのが、最近はちょっと疲れてきてできてないんですけど、だいたい3時半か4時ぐらいに起きるんですよ。で、子供起きるのが、6時半から7時なんで。
3時って朝の3時？
あ、そう、ただ子供を寝かす、あ、そうです。ただ子供を寝かしつけようとすると9時に寝るんで、9時、まあ9時10時ぐらいに寝るんで、3時でも、まあ5時間6時間寝てるんですよ、ね。全然寝てないとかじゃなくて、こう ずれてる感じですね。
あのシンデレラタイマーちゃんと寝てるってことですね。10時。
そうですね、そうですね、そうそうそう。むしろ健康的かもしれない。
すごい生活は夜中にツイートされるのはそういうことなんです。
あ、そうそうそうです。子供が寝てるとまあ何もできないし、あと子供が起きてる時にずっとあの携帯いじってると、それはそれでまた。こう良くなかったりとかもするんで、気は使い、
仕事も役職が役職な上に子育ても頑張りますスタイルはすげえストロングですね。
ああ、ただあれなんですよ、僕あの今年の4月ぐらいからちょっとその家の都合で勤務時間長くできないっていう時期が、まあ今もそうなんですけどあって、で、CDTO になる時もなんか時短みたいな働き方しかできないかもしれませんけどいいですかって言ったら、あ、それでもいいですよって言ってたんで、あ、じゃあいいかなと思ってっていう感じですね。だから勤務時間っていうか働いてる時間が本当に長いかと言われると、その4時からの分を足したとしてもそんなに長くないんじゃないかなっていう感じですね。
なんかあの話がまたちょっと変わっちゃいますけど、はい、確かにその企業の規模とか、まあ、企業の文化にもよると思うんですけど、うん、結構やっぱりいろんな役職の人がいろんな働き方を実際にして、それが会社でできてるっていうのを見るっていうのはめちゃくちゃ個人的には大切だなと、うん、制度上ありますとか、まあ、実際社員の人やってますよっていう以上に結構ポジションが高い人が実際にそれを適用してやってるっていうのは、なんだろう、説得力が全然違うというか、
ああ、なるほど、確かに。
あのバラエティみたいなのはもっとあっていいなと思うので、うん、すごくいいなと思います。
うんうん、で実際あれですよ、子供できると本当に変わるので、僕も若い時はその上の人が子供ができて、いや夜すぐ帰んないとって言われた時にちょっとイラッとしたりとかもしてたんですけど、本当に、いや、そうですね、本当に違うんで。柔軟に会社がやってくれて、それは本当に助かってますね。
経験しないとこう本
当に分かんないですね。
なんか働き方とはまたちょっと違いますけど、なんか太田さんのスタイルで僕がとてもいいなと感じていたのが、CDTO をやっていきますって言われた時に、毎週金曜日に3回、うちの会社ではラウンジになって、誰も、お弁当食べたりとか、みんながワイワイしてるフリースペースですけど、そこに太田さんが、なんか、ポツンとテーブルに入って、太田さんの仕事とかをしつつ、ただなんか、自由に話しかけてくださいね、時間みたいなので、金曜日はそれ設けますって言われてたの、僕、めちゃくちゃ印象的で、めっちゃいいなと思っていて、で、その時もちゃんとなんか、自分は自分で仕事してるけど、それは話しかけられて中断していい仕事っていうのを、まあ、あえてやってるので、気兼ねなく話しかけてくださいみたいな配慮されてたのもめちゃくちゃいいなと思って。で、それって、多分言われてたと思いますが、CDTO っていうポジションは、 レイヤーが違うところをつないだりとか、まあ、いろんなところでコミュニケーションを会社の中で部署間で促していくために、うん、なんかボンド的なというか、あの、緩衝材的な役割みたいなのも兼ねて、
うん、
そういうコミュニケーションを増やす時間っていうのを意図的に作られたと思うんですが、なんか結局、そこから金曜日に3階におられて、なんか起こりましたか？
ああ、難しいですね。
なんか金曜日会社、あの、大学に授業をしに行かせてもらって、結局、太田さんそれめっちゃいいやんって思いながら、金曜日僕全く、太田さんがどうされてるのか見たことがないって
言ったんですよ。もう常駐でいいって、実際これってどれぐらいの人が話しかけに行ってるのか、
すごい気に知らない人としてちょっと気になってる。
ああ、どうだろうな。多分、初めの1ヶ月とかは結構いろんな人が話しかけてくれていて、で、最近は多分、うん、一日いても二人とか三人とかが声をかけてくれて、まあ喋ったりとかするっていう感じですかね。で、最近減ってるなと思ったんですけど、よくよく考えると、あの、営業さんいなくなったじゃないですか。
そう
10月から。
増床して別
に。増床して、そうですね。サテライトオフィスができて、会社の半分はそっちに行っているっていう事実に、最近、あ、そういえばって気づいた感じですね。
あ、じゃあ営業の人とかも話しかけるというか。
あ、そうですね。ビジネスサイドの人とかは結構ありますね。こんな案件があったんだけど、みたいな話があったりとか。あとは、マーケティング本部みたいなところもあると思うんですけども、まあなんかそこの人がこういうことを考えてるんだけどっていう話を、持ってきてくれたりとか。だからそれに登壇しとかできますかみたいな話とかあったりとか。あとは、そこでことなんだろうな。まあ、あとはやっぱりそうですね、こういうこと課題だと思ってますみたいなところは、相談されて、で、まあ、ただそれ具体的に僕が動けるかどうか分かんない、あ、動けるものであるとは限らないですけど、まあ、いろいろ聞いて、で、いくつかについては経営陣に話をして、まあ、いくつかそうだねってなって、いくつかは、まあ、そうだけどね、みたいな感じになって、まあ、終わっちゃったりとか、動いた方がいいかな、みたいな話になったりとかっていうのはありますね。ただ、そんな大きい話は、ないかな。
まあまあまあ、別にそんな大きい話だったら、ペット時間取って
る。まあまあ、そうですね、そうですね。はい。あ、で、あとあれなんですよ。あの、コーヒー部っていうのがあるの知ってます？コーヒー部がですね、あ、そうそう。僕が3階にいるっていうのを知って、毎週金曜日、そこでコーヒーを飲む会、時間を作ってくれたんですよ。簡単に補足すると、あの、ブレインパッドは、あの、の社内だと結構部活が盛んで、コーヒー部はその中の一つで、公式の。で、ほぼ毎日かな、コーヒーを引いてみんなで飲むっていう活動をしてるんですけど。
捨ててたんだ。知らなかった。
はい。で、いつもはなんか6階、あの、執務室ですね。でやってるんですけど、金曜日は毎週、まあ僕がいる時だけなんですけど、そのコミュニティスペースに来てくれて、そこでワイワイ喋りながらコーヒー飲むっていう感じにやってますね。で、それは、まあ、楽しいのは楽しいし、そこで、まあ、なんか、あの、特にエンジニアの人が多いんで、僕が昔いた MP 本部っていうところなんですけど、の人が多いので、最近どうですかみたいな話をしたりとか。で、僕は、あれですね、最近、コーヒーに合うお菓子を毎週提供し続けるっていうことをやってます。もし金曜日来たら、参加してください。
宣伝しときましょう。僕たちはいけないけど。
そうですね。
それ、いや、本当に、あの、素敵ですよね、もう単純に。あの、なんていうか、その経営層だけではなく、まあ、だんだん年次が上がっていって、それにつれてポジションが上がっていきますってなったら、なんか個人的には僕、結構重要だなと思ってる特性というか、パーソナリティって、話しかけやすいっていうのと、うん、その人がなんか気分良くしてるっていう、うん、まあ、僕本当にそれはめちゃくちゃ重要だなと常々思ってて、できるだけその今日は朝目覚めが悪かったから機嫌が悪いみたいな日をできるだけ消して、話しかけるように、まあなんか軽い感じで話しかけてくれるようにということを一応心がけたりはするんですけど、まあ多分この、あの、音声聞いて、もらってる人だったらなんとなくわかると思うんですけど、なんか話しかけやすい人ですね。なんで そういう人が普通にさらに言葉としても話しかけてね、何でもっていう感じで、フリースペースに、本当に机と椅子しかない場所ですね、あそこは。仕切りとかなくて。で、そこにいて、雑談してもいいっていうスタイルは、めちゃくちゃ何かしら、たとえそこで明確にいいこととかコラボレーションが起こらなかったとしても、雰囲気としては確実に良くなってると思う。う
ん、僕もなんかあれなんですよね、いつだろうな、多分入社して4年目ぐらいの時に言われたんですよね。なんかその普段喋ると楽し、まあ、気楽に喋れるからいいのに、なんか仕事してる時めっちゃ怖いんで声かけれないんですけどって総務の人に言われてそれから気をつけようとしてるんですけど、なかなかできないなっていうのをずっと思ってて、それでなんかきっかけがあるといいなと思ってこんなことをやってます。
3階にいらっしゃるときに新卒の人とかって来たりするんですか？
新卒、若い子は、いや、あんまし来ないかな。なんか、やっぱり僕の方から声かけに行くのも、それもどうかなっていう気もしていて、あ、してもいい気はするんですけど、でもなんか、押し付けがましいのも嫌だなと思って、横で勉強したりとかするんですけど、あ、こんにちはっていう感じで、こう座って、僕は一人黙々と作業をしつつ、横で新卒は勉強してるみたいな、なんか、そんなのあったりしますね。
小田さん、自分はコミュ障だから、3階にいるので、みんな気兼ねなく話しかけてね。
あ、そうですね。そうなんですよ。ちょっと、そういうの苦手で。
いやそうなんですよ、そう明言しつつもアクションとしてそこまでされてるっていうのが、うんうん、なんかこんなにいいですねばっかり言ってたらちょっとキモいんですけど、本当に重要だなと思います、ね、
ちなみになんですけど、もう一個あれだ、僕は部長もやってるんですね、部長職も兼任でやってるんですけど、その部署の本部長とのワンオンワンは、本部長が、まあ、気を使ってっていうか考えて、そのフリースペースでやってます。金曜日に時間与えてもらっ、あ、なんか抑えられて、で、それは部屋は取らずに、そのオープンなスペースでワンオンワンをするみたいな感じになってます。
あれ、本田さんって CTO でもあるけど、なんか別の人が本部長の部署の部長でもあるの？
そうですね、開発、受託開発をやってる部署があるんですけど、そこの、その部署の、特にそのアナリティクス寄りの、仕事をしている部署の部長も今兼任しています。だから CDTO と言いつつ半分はそっち、今はちょっともう減ったんですけど、1ヶ月2ヶ月くらい前までは 50% はもうほぼほぼそっちの仕事で、で残りの時間でうまいこと CDTO 的な動きを探るみたいなことをやってました。
それおもろいですね。オープンな場で偉い人がオープン101をするんですか？
あ、そうですね
それちなみに話せる範囲で何の話をされてるんですか？さすがにやっぱりオープンな場だからそんなセンシティブな話はもちろんできないと思うんですけど、
あ、でも例えば組織どうするとかいう話をしたりとかもしますね。で、さすがにその人のメンバーの人の話とかは厳しいので、本当にその喋れない範囲の場合は部屋移ったりとかするんですけど、今どう思ってる、どうとか、普通のワンオンマン的な雑談もそうだし、組織どうしていくのがいいかねみたいな話もしたりとかはしてます、ね。
あと、なんか言いながら思い出したんですけど、合宿も最近始めたじゃないですか。
はいはいはいはい。
合宿って具体的にどういうことをやってたんですか？やってたというか、やってるんですか？
1回目は、そうですね。
泊まりでどっか行ってるんですよ、
ね。そうですね。泊まりに行って、1回目は三浦海岸のところのホテルに20人弱ぐらいかなで行ったんですが、ハッカソンってもともと、まあ一般的に想像する感じの手を動かして、2日間ぐらいでなんか作ろうっていうハッカソンをやろうとしてたんですけど、それこそ、太田さんが、こうハッカソンそれやるのももちろんいいんですけど、せっかく合宿っていう、まあ、誰でも参加していいよスタイルの合宿だったんですね。社内の人だったら部署とか関係なく、コード書ける書けないも関係なく。で、そこがなんかその部署間でコミュニケーションを取れる場所にしたいねっていう、こう大きい目的があったんですよ。だったので、割と本当にいろんな部署の人を参加して、ブレインパッドの、まあ、課題なんだと思うみたいなのを、割とメンバーレベルから部長レベルまでの人が集まって、 がっつり5時間とか6時間とか話して、僕はめちゃくちゃ有意義でしたね。やっぱり部長の方々が普段どういうことを思って組織を考えてるかとかが、その場でリアルに聞けて、で、自分の発言に対してもコメントを返してくれたりとか、まあ、一緒になって、いろんなレイヤーからこういう方向をやっぱり目指した方がいいよねみたいな話とかしたので、僕はめちゃくちゃ良かったんですよ。で、今度11月の真ん中ぐらいに第2回目をするんですけど、今度はさらに人数たくさんになって30人って言って、またそのディスカッションみたいなのをしつつ、ハッカソンしたい人たちはハッカソンするっていう感じで分かれてやりますね。なんで、まあそういう活動を通しても、やっぱり人数増えてきたから、透明性って言ったらちょっと大げさですけど、太田さんみたいな方がフリースペースにおられたりとか、合宿で、本当の意味でも部署関係なく集まって、こう好きな人たちで、まあそういう活動に有志で集まって、モチベーション高くなんかに取り組むっていうことは、すごく僕も5年目ですけど、この1、2年でめちゃくちゃこう推進もされてるし、とてもいい感じだなと思いますね、職場として。
まあ主にヨッシーが推してるって感じですけどね、推進してるの
は。何ですかね、こういうのが、祭りが好きなんですね、多分。お祭りが好き。
いやでも本当いいと思いますね。なんか合宿とかもなんかもともと僕やりたかったんですけど、結構その立場的に僕の方からやろうぜっていうとこう強制感が出ちゃって言いづらいっていうのがあるんですよね。で、それはずっと結構課題だったんですけど、この1、2年ヨッシーがこういろいろこうやりたいって言って動いてくれるじゃないですか。そうすると僕はなんかそれをこうひょいひょいひょいって後ろから背中を押すと全てがうまく回るっていうことに最近気がついていてとても助かってます。
あ、結構これは別に組織の課題だとか言うつもりは全くそういう意味ではないんですけど、結構やっぱり人間がやることなので難しいなと思ってるのが、太田さんみたいに結構高い役職にある人が号令をかけると命令感が出ちゃう一方で、新卒1年目とかのすごくモチベーションが高い人が、やりたいです、集まってくださいって言っても、まあなんか誰やお前ってなっちゃいますよね。そこまでこう、社内にまだたくさん知り合いがいなかったりとか、その人自身のパーソナリティが見えなかったりとか、あなたがどういうことが好きなのかっていう、こう、指向性というか、そういうものが見えないと、結構人って温度をかけにくい、聞きにくいっていうのがあるなと思ってて、そういう意味では僕は今まさになんかちょうど、その前者の中で見ても、社歴的にちょうどいい、すぎない、かつ、こう、新卒の社歴が浅すぎないっていう意味で、なんで僕はちょっとそこはなんか自分の、やるべきことかなと思って頑張ってるっていうところもありますが、ただ結局やっぱり最終的には温度をかける人が、誰であったとしても、そこに対してこれだけ人が集まりたい、私もそれやりたいと思ってたって言って集まってくれる人が増えてるっていうところが一番なのかなとは思ったりします。なんか昔だとここまで本当に人集まったかなって思ったりするんですよね。だから空気感がだんだん醸造されてきて、合宿って昔だったらよくわからんみたいにして切り捨てられてるかもしれないやつが、で、なんか、本当そうだ、参加しようかなみたいな人たちが、そこに増えてきたのかなっていう。
僕もなんか昔、こういうことやりたいって言っても、ほぼ反応なしみたいなこともあったりとかして、で、仲間がいると動けるけど、仲間がいないと動けないみたいなところもあったりするんで、で、それがなんか、今、スラックだとみんな、割とそういうの好きな人がちゃんと集まってて、で、まあ、ヨッシーがこういうことやりたいって言うと、それに対してポジティブな人が反応して、だからどのくらいみんないいと思ってるかっていうのはすぐに分かって、で、ちょっと、じゃあやろうって言うと、まあ、そこを見てる人はちょっと集まってみたいな流れができてるから、すごいいいなって思いますね。
いや、本当にオープンな感じの雰囲気とか、割と、あ、自由にやってもいいんだみたいな雰囲気は、だんだん、いい意味で蔓延してきてるんじゃないかなって。しますね。またちょっと話題変わりますけど、
はい、
そう、聞いてみたかったこととしては、なかなか難しい話かもしれないですけど、キャリアパスの話ちょっと伺ってみたかったなって確かに思って、
はいはい、
太田さんはもともとはなんか大学の時とか物理をされてた方なんですよね。
はいはい、そうそうそう、理論物理っていうやつですね。
でそこからファーストキャリアがエンジニア。
はい。
そのエンジニアっていうのはなんかもう少し具体的に言うとどういった系のエンジニアになるんですか。
自社プロダクト作ってる、あまさにそのあそうですね、うん、まあ、Java エンジニアですね。
Java エンジニア、
はい、今でいう MP 本部って言って自社サービス作ってる部隊があると思うんですけれども、あそこに入ってコーディングやったりとかしてましたね。
本当に社内システムを純粋に開発してたん
ですか。あ、社内システムっていうか、自社サービスをですね、はい、
サービス、
普通のエンジニアですね。なんかもともとブレインパッドって当時分析を専業でやる非常に珍しい会社、今はもうなんか分析専業でやる会社っていくつかっていうか、まあこのブームでたくさん出てきてるんですけど、当時僕が入った時って10年前なんで、そんな会社なかったんですね。で、その中で、エンジニア職と分析官職、今でいうデータサイエンティスト職っていうのが募集されていて、で僕はエンジニア職に申し込んで、エンジニアとして働いたっていう感じですね。で、まあ、会社入った時もなんでお前は分析官にならないんだということは結構言われたんですけど、僕はまあ物作るのが好きで、で、もともとコンピューター好きで、趣味で OS 書いたり、なんかすっごいちっちゃい簡単な OS を書いて遊んだりとかしてたんですよ。C とアセンブラを使ってみたいなことをやったりとかしていて、で、エンジニアリングがとても好きだったんで、物を作れる方に入ろうかなと思って入りましたね。うん。
そうです。僕入社した時は、太田さんって、データサイエンティストというか、そういう機械学習強い方なんだなって思ってたんですね、ずっと。で、
はいはい、
結構後から、いや、なんか、僕はエンジニアだよ、みたいなことを言われてて、僕はまたまた、みたいな感じだったんですけど、っていうところで言うと、なんか今そこで、TensorFlow ユーザーグループとか、
はいはい、
CDTO のデータって入るぐらいなので、そういった、まあ、機械学習とかデータ分析みたいな方も、とてもスキルがある方だと思ってるんですけど、ごくなんか普通のエンジニアって言われたところから、そこにこうグラデーションしていったか、もしくはなんかピボットしていった経緯ですか。
ピボットはしてないと思っていて、僕もともとエンジニアで入ったんですけど、数学はできたんですね、理論物理やってたので。でなので統計とか、アルゴリズムはまあ、勉強すればできるだろうと思っていて、で実践で見つけたかったのがエンジニアだったんでエンジニアになりましたっていう感じなんですね。だからエンジニアの舞台でもエンジニア、まあ、ものを作りつつアルゴリズムに関係しそうなところは他のプロジェクトにも入ってサポートしたりとかもしていたんですよ。でそうですね、新卒2年目か3年目くらいに自然言語処理をブレインパッドが取り組むっていう話があった時に、はい。で、自然言語処理興味あったので、なんとかして入りたいなと思って、で、どうやってアピったらいいんだろうって、ちょっと考えてですね、Facebook で興味のあるニュースをとにかくシェアしまくるっていうのをやったら、今の社長も同じですね、草野さんが、ちょっとやらないっていうふうに声かけてくれて、でそれで自然言語処理のリーダーになってみたいな、そんな流れですね。でそれから機械学習が仕事でもちゃんと、できるようになってみたいな、そんな感じの流れになってます。
そうですね、なんかこう質問項目として残ってるのは、こう CDTO 的に太田さんこれからどういったこう組織の方向性とか、こうデータテクノロジーオフィサー的にこういうことしていきたいみたいなとかがあったらどうですかっていうところなんですけど、
そうですね、CDTO の役割かどうか分かんないですけど、さっき言ったみたいに穴埋めっていう意味だと、やっぱりその経営陣がコミュニケーションに困っている気がするんですよね。技術サイドとどうやってコミュニケーション取ろうかって。で、多分CDTO を設置したのも、それ一個目的としてあるかなっていう気はしています。要は、上でこれやりたいんだってやるぞって言っても、技術サイドはあんましついてこないみたいなことも今までも結構あったじゃないですか。で、それをまずなくしたいなと思っていますと。で、 で、あの CTO になった時にも話してたんですけど、そのビジネスサイドとかあとは技術分かる分からないを置いておいて、その夢物語をちゃんと考える人っていうのはすごい重要かなっていうふうに思っているんですよね。なんか技術サイドから見ると、いやそれは難しいでしょうで一周しちゃうようなところをちゃんと真面目に考えて、まあ大体ダメなんですけど、たまにはいいこともあるみたいなところをちゃんと追っていって、でそれをフィードバックして会社に、なんか、まあ、還元するみたいなことができるといいかなっていうふうに思います。
それこそなんか他社のテック系のなんかトップの人とつながるみたいなのを期待されてるわけでもないですか？そこ
それも、はい、期待されています。なんかあの CDT をなった時に、こういう仕事、まあ、こういう役割ですよっていうのをリスト作るんですね。でそれもまあ僕の方で作って、だいたい仕事の範囲ってこれですかねっていうのを起用して、あそうですねって言って、なってますね。
なんかあとちょっと話の冒頭の方に出てきていた、はい、あの役員の方にテクノロジーの、
はいはい、
最近はこういうテクノロジー
が、あそうですね、はい、
なお話されてるっていうところなんですけど、はい、それってあのなんだろう、どんな感じですかって言ったらあれなんですけど、
Google Docs に今月こういうのがありましたねと、今思ってるのこういうことですよとか、あとは社内でこういう動きありますよ、あとはあれですね、最適化のところは僕がこうちょっと主体的に動こうとしてるんで、そっちの進捗はこんな感じですよみたいなのが Google Docs になっていて、でそれを、経営陣ですね、本当に、役員プラス僕みたいな感じで、話すと。で経営陣は経営陣でやっぱりそのニュース結構キャッチアップしてるんで、え、そんなことあるのみたいなことは、まあ、ほぼほぼないんですけど、それを深掘りして、まあ、話すみたいなことはしたりとかしてます。
普通にそれ、なんか、社内展開してほしいですね。
ああ、そうですね。それ、展開してもいいですよ。でも、面白いのかな？いや、わかんないですけど。
そういう会というか、まあ、広告、共有する、はい、あの、役員の、あなたはなんか嬉しいものなんです
けど、なんかそこから起こったりするものなんですか？
あ、そうですね。これってこの動きって実は CDT になる前からやっていてですね、TS 本部っていうのができた時、違うな、 TS 本部があって、ブレインパッドが本格的に深層学習に着手っていうかを使っていきましょうっていう話になった時期があったと思うんですね、3年か4年ぐらい前に。でそれを主導したのが、僕が当時TS 本部の AI 開発部っていうのところの中で AI チームっていうのを作って、でそのチームの中に他の部署の分析官の優秀な子とかを集めたりとかして、で深層学習の案件をもうとにかく専門的にやっていくっていうことをやってたんですけど、新しい動きだったので毎月経営会議に出てこうこうこういうことをやってますっていうのを報告してたんですよ。で一時期その報告をやめた時期があって、僕の部署が移ったりとかして、で、当時の社長の佐藤さんからですね、まあ、そう最近あれがないからちょっとみたいな話になって、じゃあもう一回再開しますかって言って再開したってなります。だから半年前までは実はあの、僕は AS 本部っていう、分析官の部署の副本部長だったので、今立場変わったのでまあいいかなと思って経営陣だけにして、話をしています。まあ、特にあの絞る理由はないんですけど、
経営層の方々もじゃあテクノロジーキャッチアップ会みたいなのを実は僕たちの知らないところで勉強されてたんですね、
ということなんですね。
そうですね、まあなんかあんまし深いあの本当にバリバリ技術っていう感じではないですけど、流れとしてこうだよねとか話はしていますね。で、まあ大体その認識はそんなにずれてないんですよね。言うてもその、このデータ分析の業界で15年もみんなやっている人たちなんで、でしかもお客さんといろいろ話したりとかしてるんで、なんか感覚がずれてるっていうことはまあほとんどないんですけど、まあそれをまあみんなで確認し合う会みたいな、そんな感じの方が近いかもしれないですね。
ないのとあるのって、まあ、全然違いますもんね、多分それはそれで、
うん、あ、そうですね、話す機会があるないっていうところはちょっと違うと思います。
技術の話をする会、
はい、
したら、まあ、なんかいい時間になったので、ちょっとなんかもしくは宣伝みたいなとかありますか？あのテンサーフローの方とか。
ああ、宣伝か、
これからブレインパッドに入りたいと思っている人たちに向けてどんないい会社か教えてもらっていいですか、
ね、なんで棒読みなんですか。太田さんテクノロジー部門っていうと一番ポジションが高い方なので、まあ、確かにそういうコメントは欲しいかも。
なるほど、うん、おすすめか。ヨッシーも言ってたんですけど、この2年くらいで本当に社内の雰囲気変わったんですよね。それ以前が悪かったかっていうとそういうわけじゃないんですけど、この2年は本当にその現場の人たちが自分たちで動いていろいろ変えていこうっていうのが、今までなんか思ってるだけだったのがちゃんと行動に移るようになってきてるっていうところはあって、で結構その社内にいてメンバークラスだから楽しくないとか、上の人の話を聞かないといけないとかっていうのがあるわけでもないし、で結構動きやすいし働きやすい会社かなっていうふうに思っていますと、うん、でまあなんかあったら僕に言っていただければ何か僕のできる範囲ではするので、
は
い、
太田さんのツイッターアカウントも貼っておくので DM とかでも何でも。
ああそうですね、そうですね、はい、ツイッターアカウント DM 待ってますっていう感じですね。そう、あそうなんですよ、ツイッターをこの半年くらい前にほぼ始めたんです。2009年か8年くらいからアカウント自体はあったんですけど、ずっとやってなくって、今年になってからちょっとツイッターやろうかなと思ってやってるんで、フォロワーとか少ないですけど、もしなんかあったら、はい、メッセージください。
そしたら今日太田さんに CDTO チーフデータテクノロジーオフィサーは何ですかっていうお話をいろいろ一通り伺えたので、まあ時間もいい感じなのでこれぐらいで本日は締めたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。